キャストダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生が広告で成功したのは、無駄な努力を排除したからってことなんですけども、どういうことでしょうか？
そうですね、そのまんまなんですけど無駄な努力を捨てましょうねと、エッセンシャル思考に近いのかなというふうに思います。それをもろ会社の方でも当てはめましたよと、 99% の無駄を捨てて 1% に集中する方法ですよなんていうふうに言われていますよね。これを僕ももうやりましたよと、エッセンシャル思考っていうのはちょっと後で読んだので、ああなるほどっていうふうに思ったんですね。でその時に僕がやってきたやり方っていうのが、もろ当てはまるなっていうふうに思ったわけですね。でエッセンシャル思考って、不要なものを捨ててその人生をシンプルにするなんていうふうに言われています。でその思考の3つの考え方っていうのがあって、1つが選択、2つ目がノイズで、3つ目がトレードオフっていうふうに言われています。で1つ目の選択っていうのが、その時間とエネルギーの選択を、僕たちは選ぶことができますから、それをちゃんと選びましょうねと。で2つ目のノイズっていうのが、世の中の大半のものっていうのはほとんどはノイズですよと。で重要なものっていうのがほとんどないっていうのを知りましょうねと。どれもあれもこれも大事だっていうふうに考えるのはもう NG ですよと。大事なものは滅多にないんですよっていうふうに考えましょうねと。でトレードオフっていうのが、その全て手に入れることはできないですよと。で例えば自分のその業務だとか、やらなきゃいけないことっていうのが、その全部終わらせようと思うんではなくて、どの問題が一番重要なのかっていうことを考えましょうねっていうことなんですね。あ、なるほどねって、もうやたらめったら頑張りますではダメなんだなと。で全部できる、全部やるっていうのは NG で、何でもできるけど全部はやらないっていうことを考えましょうねっていう考え方ですね。でエッセンシャル思考じゃない人っていうのは、そう、非エッセンシャル思考って本には書いてあったんですけど、その考え方としては、みんな全部やりますよみたいな。で行動が、そのもうやることをデタラメに増やしていきますよと。でその結果、無力感に無力感になってしまいますよというふうに言われています。でエッセンシャル思考っていうのが、より少なくだけどより良くしていきましょうねと。でそれを、やることを計画的に減らしていきましょうねと。でその結果、充実感になりますよというふうに言われているわけですね。ああなるほどなと、これは思いましたね。僕がやってきた、全然知らなかったですけど、そういうエッセンシャル思考というのは全く知らなかったんですけど、僕がそのテレアポの電話営業から広告営業に切り替えていった時に、もろ当てはまるなというふうに思いました。でその3つの技術っていうのがあるみたいですね。そのエッセンシャル思考には3つの技術がありますよと。1つ目が見極める技術ですよと。で2つ目が捨てる技術ですよと。で3つ目が仕組み化する技術、この3つの技術が必要ですよというふうに言われています。で僕はまず1つ目の見極める技術として、何を見極めたのかっていうと、当時もう2006年7年8年とか、あの辺の時代ですけど、そのインターネットはこれからどんどん発展していくだろうなと。で当時僕はテレアポの電話営業で、即決営業で太陽光を売っていましたけども、だんだん売れなくなってきたわけですね。その売れなくなった一番の原因っていうのが、インターネット ットですね、インターネットで価格検索をしたら、辻さんはあのセコーレモニター商法、モニター商法で太陽光を売っていたんですけど、辻さんはあのこう安いですよ安いですよなんて言っているけども、ネットで探したらもっと安い業者があるじゃないかと、だから頭を冷やしてもう一回考えたいからキャンセルさせてくれっていう電話が、クーリングオフっていうのがものすごく増えてきたんですね。それまでは全然クーリングオフなんか僕はほとんどされるようなタイプの営業じゃなかったんですけど、インターネットが一家に一台ずつ、パソコンが一家に一台ずつ増えていくのがもう目に見えて分かってきたので、そうなるとやっぱパソコンがあるお客さんというのはクーリングオフ率がものすごく高くなってきたんですね。で、今後このインターネットっていうのはあの今がピークで、そのうちだんだん廃れていくかっていうと、そうじゃないぞと、これからどんどん普及していくぞと、情報っていうのはこれから武器になるぞと、でその中でそのお客さんをあの即断即決 あのテレアポの飛び込み営業も一緒ですけど、訪問販売っていうのは基本的には下調べさせませんと、で他社と比較もさせませんと、でしかもあのゆっくり検討もさせないということをさせていたわけですね。3つのさせないというのをやっていたわけですね。あのだけどこんなのはもう無理だなと思ったんですね。こんな営業法、過去今まで平成の時代だとか昭和の時代なんかでうまくいっていたかもしれないけども、これから情報社会になっていくのに、そんな風に見込みお客さんにね、あの比較させないとか検討させないとか、そんなことをさせることって本当にできるのかと、衝動買いをさせることって本当にできるのか、特に 高額商品に関して言えばそんなの無理だよなと、仮に契約することができても、仮に印鑑をさせることができても、必ずクーリングオフっていうのが来るよなと、そこで僕はもう限界を感じてしまいましたよと。で、売り込みだとかそのテレアポっていうのは今後多分もう衰退していく営業法になるんじゃないかなというふうに思いました。これをどれだけ極めていっても、これはもう多分時代と合っていないやり方だから、どんどんもうダメになっていくだろうなというふうに思いました。インターネットが普及していって、情報社会になっていく中で、そういう情報に触れさせずにあの営業するっていうのはこれは難しいぞと、これはこんなやり方をやっていても発展していくことはもうまずないなというふうに思っていたので、これはもうダメだなと思いました。インターネットは今後どんどん発展していって、世の中の生活の一部になっていくっていうのは、まあ、思っていましたね。で、捨てる技術っていうのは何かっていうと、僕はあの3つっていうか、お客さんを捨てました。まず何捨てたかっていうと、3つのお客さんを捨てたんですね。で、何かっていうと、まず1つ目が価格が安いところしか買わないっていう安い客で、値段が安かったらどこでもいいわって言っているその安い客はもう捨てました。これは僕の客じゃないなと。で、もう1個は50代と60代は僕の客じゃないなと、僕の客層じゃないと、もう売りにくい客層というのが調べて分かったので、こういう客層に僕はもう売るのはやめようと思ったんですね。売りにくい50代60代を一生懸命頑張ろうとしても、こんなのはもう無意味だし時間がかかるだけだからやめようと思ってこう捨てました。で、3つ目はどんな客層を捨てたかっていうと、車で1時間以上かかるその遠方に住んでいるお客さんっていうのはこれも捨てました。はい、これはもううちのお客さんじゃないなというふうに考えて僕は捨てたんですね。はい。で、本来だったら訪問販売のテレアポでやってる時っていうのは、あれもこれも客にしようと言って、どんどんもうデタラメにね、やたらめったらお客さんの証券を増やしていって、アポになったらそのお客さんだみたいなことを考えていたわけなんですけど、売り込みに行くぞみたいな考えて いたんですけど、そうではなくて、ちゃんとお客さんになる人、お客さんにならない人っていう、こう線引きしていって、お客さんにならない人っていうのはもう営業に行かないっていうふうに決めたんですね。なんでかっていうと、僕は一人でやっていたからです。僕が一人でその遠方に1時間以上かかるところまで行って、はい、玄関で断られて帰ってくるっていうのはもう無駄でしかなかったので、こういうことをもうやりたくなかったわけですね。で、そのためにその自分の苦手な客層のところに営業に行って売り込みに行くっていうのは、これはやめましょうね、やめようと思ったんですね。これほど無駄なものはないと思ったので、それよりかは自分の得意な客層に特化していこうと思ったわけですね。だから3つの客層っていうのを捨てました。で、仕組み化する技術っていうのは何を構築していったかというと、僕は 3つやりましたね。その何かというと、まず1つ目がフリー戦略、無料を使いましたよと。で、2つ目が広告を使いましたよ。電話営業で売り込みをかけていくんではなくて、広告でお客さんから問い合わせが来るっていう、そういう今はインバウンド型とかって言われていますけど、当時そういう言葉がなかったので、はい、僕はダイレクトマーケティングっていうふうに言っていましたけど、お客さんから反応してもらうっていう、そういう営業をやっていました。そんな今までは考えられなかったですけどね、太陽光発電が欲しいなんていう人なんていないわけだから、こちらから売り込みにかけていかないと売れないんだっていう商品をお客さんに反応させてこっちに来てもらうっていうやり方をやりました。で、3つ目は何かっていうと、小冊子を使って見込みランクの低い見込みランクのお客さんを教育させて、その見込みランクを徐々に高くしていくと。もうそのうち客だった人を小冊子で教育することによって、今すぐ客に変換させてきたわけですね。この3つのってことをやっていました。仕組み化する技術っていうのをやっていました。で、なんでこんなことをやっていたかっていうと、はい、さっきも言いましたけど、僕一人でやってたので、はい、もう一人でやっていたからこそ、こういうことを考えていたんですね。無駄を省きたかったんです。はい、見込みランクの低いお客さんのところに行きたくなかったんですね。見込みランクの低いお客さん、いつ太陽光を買うかどうかわからない見込みランクの低いお客さんとの人間関係なんて僕はいらなかったんですね。そんな邪魔だったので、そんなことよりも見込みランクの高いお客さん、そして実際に太陽光を買っていただいたお客さんと深い関係にはいたかったんですけど、そんな太陽光買うか買わないかわからないような見込みランクの低いお客さんとつながりなんて僕はもういらなかったので、そんなもう全部排除していきました。そういう無駄なもの、いらないものっていうのをどんどん排除していって、シンプルにしていくことにしていくことができたので、広告でもうまくいったのかなというふうに思います。広告の作り方も結構シンプルで、お客さんの心にグッと刺さるようなシンプルな言葉ほどお客さんの心に刺さるわけですから、シンプルイズベストっていう言葉があるように、なるべくシンプルに分かりやすいようにしていたわけですね。難しい言葉だとか、こんがらがったやり方だっていうのは、もうお客さんが混乱するだけなので、一切排除していって、なるべくシンプルにしていきましょうねっていうことを僕はやっていたんですね。で、その後にそのエッセンシャル思考っていうのを読んで、不要なものを捨て人生をシンプルにするっていうのを見た時に、おおと、俺やってたよこのやり方みたいな感じだったんですね。だからこそ、そのエッセンシャル思考っていうのは結構会社でも使えると思いますし、もちろん営業でも使えると思いますし、その個人にも使えるやり方になっていると思いますので、ぜひぜひそのエッセンシャル思考っていうのをね、会社でも個人でも使っていただければなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。Kindle やコボをお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。